8月19日金曜日、皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。お盆も終わりまして、今週いっぱいはねまだ休みなんていう人もいるようですが、仕事が始まった方も多いと思います。皆さん夏休み思い出作りはできましたでしょうかね。子供たちもね真っ黒に日焼けして、残り10日ちょっとぐらいですか、夏休みね。宿題にぜひ追われてください、ね、大変な、10日とかになってくると思いますけどね。お父さんも手伝ってあげてください相棒の土屋武さん、久々のねオフということで、家族サービス実施中でございます。ええことです。本当ね、もうそれがためにやっぱり働いてるっていうところは絶対ありますからね。ゆっくりしていただきたいなと思いますが、さあ、8月16日火曜日に台風がこの関東地方を通過しまして、はい、夜にはすごい雨と風が吹きました。多分寝てて聞こえわかんない、相当、はい、多分降ったと思いますがね、はい、しかしまだまだ真夏のような天気です。もう台風一過で相当暑くなりましてね、はい、暦は秋なんですけれども、もうちょっと夏です。はい、短いね夏なんですけど、終わるのも寂しいんですが、もうちょっと夏です。来週末の鈴鹿1000キロが終わったあたりから、こっちの方もぼちぼち朝晩がですね涼しく感じられるようになってくるのかなと、毎年そんな感じですかね。まだ鈴鹿1000キロの時はね、昼間赤服の、氷、赤服の氷ですか、あれかき氷、これが8体とこの鈴鹿1000キロしか食べれないですからね、現場では。あともうなんとか横丁の赤福の本店行かないと食べれない、ね、赤福のかき氷が食べられるというのです。これがもうですね、嬉しいんですけれども。そんなのがあって、9月に入ってきたら、ぼちぼち紅葉っていうのが始まってきましてね。で、あっという間にもう10月がすぐやってくるわけです。ね、F1 日本グランプリがやってくるわけですよ。で、終わったらもうすぐ WEC ウェック富士があって、はい、そんなもうすぐですよ。はい、あっという間に来ます。来週その F1 夏休み明けのベルギーグランプリっていうのがあって、続いてイタリアグランプリで、シンガポール、マレーシアと来て、もうその次が日本ですからね。いや、昨年の日本グランプリではジェンソン・バトン引退発表かみたいなねことで、とにかく囲み取材とうとうねチームスイートの前で張り付いてましたけど、結局なくて、これはもうホッとしたんですけど、でも今年はなんかいよいよって感じがねしてますよね。強いですね。そうなってくるとジェンソン・バトンの走りも、鈴鹿のね走りも見納めになるかもしれないと、ね、いうとこですから気になりますね。36歳の彼です。この夏休みに、先のことをじっくり考えると、でマクラーレン陣営もですね、9月まではバンドーンなのかバトンなのか、発表をしないと言ってますけど、どうせならもうこれ日本グランプリまでその発表ちょっと待ってとね。で鈴鹿で発表をしてもらって、僕が収録してモタスポ観戦塾で流したいというふうに思ってますんで、ぜひね伸ばし伸ばしで来てほしいなとで伸ばしすぎて鈴鹿で発表なしっていうのも困るんでね、なんとか日本グランプリで。いや、というのもですね、バトーもバンドーもやっぱりこう日本に大きく関わってるドライバーですからね、そこはやっぱりなんとかっていうところです。しかしね、いつになったらこう日本人の F1 ドライバーがっていうのもねありますよね。は置いといて、はい、今週のモータースポ観戦塾最新のモータースポーツ情報をお送りします。最後までぜひお付き合いください。この番組はトータルカーメンテナンス2号レーシングの提供でお送りします。
モータースポ観戦塾第1コーナ
ー、さてまずはおめでたいニュースからですね。もうすでに皆さんご存知かと思いますけど、スーパー GT 全日本スーパーフォーミュラ選手権で活躍している レーシングドライバーの山本直樹選手、部長ですよ、ね、8月17日自身のブログでテレビ東京アナウンサーの加納恵里さんと結婚したことを明らかにしましたよ。びっくり仰天玉手箱ねえ、加納さんいつからみたいなね、もうようそんなバレントやってきたなっていう感じするんですけど、加納さん29歳です、ね、部長が28歳ですから1個年上の姉さん女房っちゅうやつです。まあ、金のわらじを履いてでも探せっちゅうぐらいですからね、まあ本当にめでたいし、びっくりした8月の11日にすでに席は入れられているそうですから、はい、もうとにかく末永くねお幸せにしていただきたいと、もうお祈りします。はい、さあ、スーパー GT プラスにもや様に降板って言って発表ね、あの加納さんされてましたから、なんか急やなーっていうのはちょっと思ってたんですけど、まさかね。いやただね、まあ、結婚がそれ降板した理由なのかどうかっていうのはわからないんですけど、まあでもそのね結婚したっていうことはちょっとびっくりです。まあちょっと部長のね喜びの声もまた取っていきたいと思いますんでね、まあお待ちください。はい、さあ、まずはレッドブルエアレースの話題からでございます。はい、第5戦アスコット大会が先週行われました。前回のブダペストから約1ヶ月空いての大会でしたね。でこのアスコットを入れて残りが4戦になります。イギリスの伝統と文化を感じられるアスコット競馬場がレーストラックとなる、まあ、イギリスロイヤルアスコットっていうところなんですけどね、緑豊かな田園風景の小さな村が舞台になる、そこに訪れた約2万人の観客の前で今シーズンここまで不調だったマットホール、元オーストラリア空軍の彼が優勝を飾りましたね。その結果マットホールがシリーズランキング3位に急浮上しまして、まあ、今シーズンのワールドチャンピオンシップますます混戦となってきましたけども、いや綺麗なとこですよやっぱりね。で下の何ですか、ゴルフ場もあるんですねあれね。でその上にこうパイロン立ってて、こう木と木の間をこう飛んでいく、ちょっとスリリングな部分もあったんですけれども、さあ我らが室屋選手です、予選で3位ですよ、好タイムを出しましてラウンドオブ8まで順調にですね進出していくんですが、まあ、前日のその天候風をですね意識しすぎたためなのか、途中のゲート6でまさかのパイロンヒットです。エアパイロン切っちゃいました、ね、これで3秒のペナルティが課せられましてファイナル4に進出できずということになりました、まあ、予選前からですね室屋選手自身も何度もここはポイントだと、ね、そのゲート6と言っていただけにですねちょっと残念なんです、まあ、これたらればなんですけれども、それ3秒ペナルティで追加されてるんですが、その3秒なければですねなんと1分3秒874秒という素晴らしいタイムだったんですね、まあ、ちなみにですけど今回優勝したマットホール選手のファイナル4のその、まあ、決勝のですねタイムが1分3秒426秒です。で、2位のドルダラー選手のタイムが1分4秒887ですから、これ仮に室屋選手がファイナル4を同じように飛んでね、このペナルティがなければ2位表彰台だったわけですよ。たらればですけどね、はい、まあ、そうはうまくいかないのがレースなんですけどね。さあそれではここで室谷選手の声を聞いていただきましょう。どうぞ。
Number 31, Maroya, 1 minute 6.874 seconds, including 3 seconds penalty, pylon hit, gate 6, and that's second place in your heat.
ラウンド14は、まあ、いい形で進んで、ラウンド8、まあ、ファイナルのちょっと練習ということで、うん、少し角度をきつくしてファイナル用に練習をしたんですけど、まあ、それが少しパイロンヒットにつながったという結果ですね。まあ、そうですね、まだレースが、ね、終わって、スタンディング見てみないと、ポイント見てみないと分からないですけれども、まあ、まだまだいいポジションにいると思いますので、ね、あと3レース取っていけば大丈夫だと思います。まあ、とてもその、ね、あのスタンディングスタートが特殊で楽しいんですけど、エンジンのセッティングがすごく難しいので、まあ、あの結構楽しみました。
曲はツインアトランティックで Hold On でした。さあ、レッドブルエアレース、次戦はドイツのブランデンブルグ州にあるユーロスピードウェイラウジッツです。サーキットの上飛びます。また、はい、2度目の開催になるんですけれども、これドルダラーの母国ですよ。で、彼調子もいいですからね。いや、絶対狙ってくると思いますが、そうはさせない室谷義秀選手の活躍にぜひ期待ですね。
最終コーナー、
さて、今週はスーパーフォーミュラー第4戦ツインリンクモテギが開催されます。前回富士はですね、星野監督の笑顔が止まらない結果となりました。ね、JP でオリベイラ選手が優勝するし、関口優衣選手が3位に入るし、しかも、ね、この間の GT 富士で勝ってますから、もう流れはインパルですよね。星野監督笑ってますよ、本当ずっといや、流れって本当大事ですからね。さあ、昨年は石浦選手がポールトゥウィンで、シリーズランキングトップでこうずっと流れてきていたわけなんですけど、ね、今年は山本選手がトップです。まあ、しかし、僅差ですから、まだまだ当然入れ替わりはね、十分あるわけなんですけれど、バンドーももちろん早いし、和樹もいるし、ロッテラもいるわけですからね。さあ、石浦選手もいますから、これどうなっていくのか全然まだわからないんですけれども、今年はあの栗本裕二選手もね、3位と今検討してますからね。まあ、問題というかね、ちょっとあのどうなっちゃってるのかっていうのが小林カムイ選手です。まだ未だにノーポイントですからね、ここはちょっとそろそろなんとかという感じはしますけれども。さて、大きな変更点がこのモテギラウンドから始まります。それがあのタイヤ2スペック化っていうやつなんですけど、要するにこれまであの1つのコンパウンドで戦ってきていたものをですね、2つのコンパウンドが用意されまして、まあ、ちなみにモテギではミディアムタイヤとソフトタイヤ、このニュータイヤが2セットずつ供給されると。で、それと、まあ、前回の持ち越しのミディアムタイヤがっていうことになってくるんですけど、まあ、ソフトとそのミディアムのタイム差、これがあの富士のテストで見る限りは1秒あるということなんですね。まあ、モテギでもおそらく同じぐらいのタイムアップを見込めるんじゃないかということなんですが、まあ、ただあの予選がですね Q3 まであるわけですから、このセット数で実際足りんのかなっていうのがあるし、これ各チームですね Q1 を突破するためにもういきなりソフトを使ってくるっていうようなことも考えられるし、決勝のことも考えてね使っていかないと足りなくなっちゃうし、いろいろあるわけですね。それらを踏まえると、そのポールポジションを取るための組み立てっていうのがですね、今までと同じような感じではできないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、その辺蓋を開けてみないと本当わかんないんですけれども、で、決勝レースでは必ずどちらも使用しなければならないというルールがあります。なので、まあ、必ずタイヤ交換が行われます。で、これまでスプラッシュ&ゴーということでね、タイヤ無交換、給油だけしてっていうことはもちろんなくなりますよね。なのでタイヤ交換の速さっていうのもですね、今まで以上に重要になってくると、ね、いうことです。まあ、いつ ソフトタイヤを使っていつミディアムタイヤを使うかっていうのがポイントにもちろんなってくるんですけど、タイヤのタレとかね持ちについて全く情報が入ってこないんでまだ何とも言えないです。ただソフトタイヤがですね、ラップ1秒も早いわけですから当然ライフはですねミディアムより短いわけですね。だけど、チームとしてはなるべく長く走りたいというのもあるでしょうから、はい、その辺がどうなるのか、例えばポールのチームがですねポールポジションを取ったチームがソフトで先行逃げ切りを図ってでギャップを作ってミディアムに交換してっていうようなことなのか、後方スタートならミディアムでスタートして、他のそのソフトスタートチームのタイヤのタレとか、タイムとかいろいろこう見ながらピットタイミングを検討していくとかですね、どうなるかちょっと分かんないんですけど、予選後のその残りのタイヤセット数にもよりますし、いろんな意味で予選もねこれ大事になってくるぞと。で例えば帰宅をするでチームなら2ストップ作戦とかねそんなのもあるかもしれないし、モテギはもともとコースで抜くのが大変なところですから、いろいろその可能性はあるんですが、でも正直言うとですね、僕ややこしい方向に進まずになるべくこうシンプルにねこれレースしておかないとスーパーフォーミュラF1 の二の舞になりますよね。コース上でのオーバーテイクをみんな見たいわけですからね、アンダーカットとかいらないですよね。もうガチンコ勝負だけを見たいわけですからと私思いますけど、皆さんどう思いますね。えさあこのスーパーフォーミュラ第4戦どう変わるのか。でもね、山本部長の地元ですよ、結婚祝いですよね、やっぱ優勝してほしいと個人的には応援しますよ。僕はツインアトランティックでオーシャンズでした。さあ、中島レーシングはですねスーパーフォーミュラこの第4戦モテギから新たに、チームを長年支援しているグリーンテックがメインのサポートをするということで、それに伴ってカラーリングが一新されます。今までですねホワイトにエプソンブルーみたいなブルーですね、でホワイトにブラックっていうのが、これまでのその中島カラーというかですねイメージでしたよね。なんですが今回はこれでホワイトにグリーンという色に変わります。だからもうパッと見たらですね中島レーシングとはなかなかこう頭が理解できないんじゃないかなと僕思ってるんですけどね、こう長年のやっぱりこう中島レーシングのイメージがですね相当強く頭に残ってますしね、古くはもう中島悟さんの F2 時代からじゃないですか、ティレルの F1 もねそんなカラーでしたしね。で今回グリーンでしょ、ちょっと頭を切り替えましょう。ということで、終わりの時間となってきました。さあその冒頭に話しました F1 日本グランプリの話題です。10月7日8日9日に開催されます F1 日本グランプリに向けて5807分の1サポーター今年もやります。はい。で、募集が8月の9日から開始スタートしています。2009年からスタートしたこの企画は鈴鹿サーキット国際レーシングコースの距離である5807メートルにちなんで5807人のファンサポーターを募集するというものなんですが、昨年同様今年の日本グランプリでも実施するということになっていまして、今年のサポーターズの特典は昨年同様鈴鹿サーキットホームページでの氏名掲載、公式プログラムおよびサポーターメッセージ看板への氏名掲載と F1 日本グランプリ開催記念のシリアルナンバー入り特製記念ピンズの特典を予定しています。今これずらーって聞いただけでもね、値段聞いたらねすごいこれお得感ありますよ。 今から言いますけどね。さあ、この募集期間なんですが、2016年8月9日火曜日からもうすでにスタートしてます。はい。で、10月の9日日曜日の決勝日まで、はい、あるんです。ですが、ここ重要です。公式プログラムおよびサポーターメッセージ看板への氏名掲載は8月31日水曜日までにお客様登録をいただいた方のみ対象です。そりゃそうです。印刷しないといけないし、その前にもう文字構成やら色構成やらいろいろありますからね。これも8月31日までとなっていますね。ご登録くださいね。で、鈴鹿サーキット公式ホームページへの氏名の記載は9月9日金曜日までにお客様登録をいただいた方のみ対象です。まあ、これは印刷がないですからね、ちょっと短いです。スパンとしてはね、9月9日まで OK ということです。ただし、まあ、定員に達し次第終了ということになりますからね。ここはもうご注意くださいね。さあ、募集人員です。限定5807名、料金が2100円税込みです。安くないですかこれ。絶対安いですよね。公式プログラムにですよ、公式プログラムに自分の名前とか、まあ、子供さんの名前とかね、家族の名前とか、もうで誰の名前でもいいわけですからね、載せられるとすごい記念になりますもんね。それがまあね、お金のことあれですけど2100円で叶うわけですからね、これはいい思い出になると思いますんで、ご登録はお早めに。ということで、今週はここまでになります。お相手はモータースポーツジャーナリストの DJ カズでした。皆さん良い週末を。 See you next week. バイバイ。